次、2番、渡辺雄二議員、ご登壇願います。
2番、議長、2番。では、日本共産党渡辺雄二です。よろしくお願いいたします。では、私からはですね、大きく2点、質問をさせていただきます。まず大きな1番目が、学校給食費無償化についてということで、小さな1番、県内の学校給食費無償化の実施状況について伺います。小さな2番、子育て支援のため第1子から学校給食費無償化を実現できないか伺います。大きな2番、声の広報について、声の広報発行の意義について市の見解を伺います。小さな2番、声の広報政策当事者から現場が狭く壁を撤去してほしいとの声が寄せられていますが、市として社会福祉協議会に要望するお考えはあるか伺います。小さな3番、市の支援について伺います。お願いします。
森市長。
渡辺雄二議員の質問にお答えいたします。まず大きな第一につきましては、こちら教育長から答弁させていただきます。次に大きな第二の声の広報についての第1点目、声の広報発行の意義についてでありますが、声の広報は毎月発行されている市の広報誌の内容を視覚に障害をお持ちの方々にも声で届けたいという思いから、昭和54年の1月に設立されました広報誌の朗読ボランティア麦の会が音声で録音し CD などの媒体で配布している活動です。広報誌だんだん立山のほか、過去には立山市議会だよりや災害に備えてなどの収録も行っています。麦の会の会員の皆様が録音する際には掲載内容を機械的に読み上げるのではなく、利用者が聞きやすく理解しやすいように表紙の写真や紙面のグラフなどをどのように伝えるかなど工夫して朗読されており、昭和56年には千葉県福祉広報コンクールで知事賞を、平成19年には厚生労働大臣から感謝状を贈られています。立山市からも令和2年に立山市市政、施行80周年記念特別功労表彰福祉功労を受賞されています。また麦の会から希望者の方々に CD を発送する以外に、市ホームページへの掲載や高齢者福祉課窓口に設置して活用させていただいています。麦の会による声の広報の事業のおかげで、視覚に障害をお持ちの方々にも広く行政情報を届けることができており、大変感謝しております。市民が市民を支える活動が長年続いていることは、立山市の大きな財産であると認識しています。次に第2点目、市として社会福祉協議会に要望する考えがあるかについてでありますが、現時点で立山市および立山市社会福祉協議会に対し直接麦の会からの要望は伺っておりませんが、活動の場の確保や改善については重要な課題の一つとして認識しています。これまでも3社で協議を行い、立山市社会福祉協議会による活動の場の提供や防音対策、エアコンの設置などを実施しており、現在の活動場所の整備を進めてきた経緯もありますので、引き続き3社で協議を行い、改善できるものは対応していきたいと考えております。 次に第3点目、市の支援についてですが、これまで数回にわたる広報誌への掲載、市ホームページによる活動内容の紹介や周知、および館山市社会福祉協議会による地域ぐるみ福祉ネットワーク事業への補助金を通じたボランティア団体の運営費に対する間接的な補助を実施しているところです。今後も時期やテーマを捉え、広報誌において紹介するなど、引き続き支援の継続を考えています。以上です。
石井教育長。
市長に続きまして渡辺雄二議員のご質問にお答えさせていただきます。大きな第一、学校給食費無償化についての第1点目、県内の学校給食費無償化の実施状況についてですが、県内54自治体のうち53自治体において小中学校の学校給食費無償化を実施しています。そのうち12自治体は完全無償化を実施し、他の41自治体は第3子以降の無償化を実施しています。次に第2点目、第1子からの学校無償化の実現についてですが、今年の6月の議会において答弁しました通り、学校給食費を第1子から無償化するには多額の財源が必要となり、現在の館山市の財政状況では非常に厳しいものと考えております。なお国では子ども未来戦略方針において学校給食無償化に関する実態調査の実施が盛り込まれ、経済財政運営と改革の基本方針2023、いわゆる骨太の方針においては、学校給食費無償化の課題整理等を行うこととされており、国による学校給食費無償化への検討が始まっております。館山市としても引き続き学校給食費の無償化に向けた国県の動向を注視してまいります。以上でございます。
はい、議長。
はい、渡辺雄二議員。
はい、それでは、さらに質問を続けさせていただきます。それではですね、第1子と第2子の給食費を無償化した場合のですね、予算 の増加額といいますかね、増加額というのはいくらになりますでしょうか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。第1子と第2子も給食費を無償化した場合の予算の増加額でございますが、現在、館山市では千葉県の補助制度を活用いたしまして、第3子以降の給食費を無償化を実施しており、その対象者の給食費が約1400万円、これを市で負担しております。対象者を第1子と第2子まで拡大した場合、年間で総額約1億5000万となる見込みであります。増加額といたしますと約1億3600万円増加するということになっております。以上です。
はい、
はい、渡辺雄二議員。
はい、確かに予算がかかること、よくわかるとは承知はしますけれども、ただですね、憲法26条の条文にはですね、一、すべての国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。二、すべての国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とするに照らし合わせれば、給食費はやはり無償に、完全に無償化すべきと私は考えますが、その見解をお伺いします。
教育部長。今井教育部長。
はい、お答えをいたします。 憲法第26条、こちらはですね、教育を受ける権利と受けさせる義務を謳っております。条文の中身はですね、法律の定めにより教育を受けさせ、義務教育は無償とするというふうに書かれております。給食費につきましては、学校給食法という法に基づきまして、経費負担が規定をされております。これに基づき、給食提供に必要な施設整備、あるいは修繕費、人件費、まあ、こういったものに関しましては、設置者である市が負担をし、その他、保護者が負担すべき経費といたしまして、食材相当額を保護者に負担をしていただいているというところでございます。以上です。
はい、議長。
渡辺雄二議員。
学校法のことも私も、分かってはいるんですけれども、そこはちょっと、憲法の方を重んじて、また、そうですね、県や国の動向を注視するということで、ご答弁もいただきましたけれども、やはりそこはですね、市の国や県が行き届かないところ、それをまた市が、きちんとまた細かいところでケアするということも必要だと思います。これは本当に私の、要望ということで、受け取ってください。そして次がですね、兵庫県の明石市というところでは、子育て対策をしっかりすることによりまして、市の経済をやっぱり活性化を図り、10年連続で人口が増えたというふうに伺っています。館山市がですね、もし転出した若者がですね、館山に戻ってきて孫の顔が見られれば、おじいちゃんおばあちゃんも喜ぶと思うんですね。ですからこう市の経済を活性化して、するためにも若者の、が館山市に帰ってくることを促進するためにもですね、給食費やはり無償化すべきだと思いますが、やはり、と思いますが、やはりいかがでしょうか。やはりお金のことですかね。はい、
教育部長。
今井教育部長。
はい、若者の移住を促す施策として学校給食を無償化するというようなご質問でございますけれども、学校給食費の無償化、これはですね、移住というよりも子育て施策の方策の支援ということではですね、非常に効果的なのかなというふうに思います。いずれにいたしましても答弁繰り返しになりますが、すべて無償化にするという部分においては、多額の財源必要となります。しかしながらですね、保護者負担がですね、軽減される学校給食費の無償化というのはですね、これ保護者であれば誰もが望むことだというふうに思っております。現在ですね、国の方でですね、先ほど局長答弁にありましたけれども、学校給食費の無償化についてですね、さまざまな検討なされているということを聞いておりますので、館山市といたしましても、今後国あるいは県のですね、動向を注視しながら検討を進めていければなというふうに思います。以上です。
はい、議長。
渡辺雄二議員。
はい、ではですね、先ほどもご答弁ありましたけれども、学校給食費の無償化というのは、その流れが、だんだん私広がってきているように、感じています。どうでしょうか、市民の皆さんから第一子から の学校給食費の無償化を望む声ですとか問い合わせというのは市の方に、ないのでしょうか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。学校給食の無償化についてですね、市民の声がどんな感じになっているのかというご質問でございますけれども、教育委員会の方にですね、これまで市民の皆様からですね、直接ご要望という形でいただいたという部分についてはですね、今のところ承知をしておりません。以上です。
はい、議長。
渡辺雄二議員。
はい、今、教育委員会の方には、そういう問い合わせはないということでしたけれども、私が議員になってからですね、学校給食費の無償化を望む声というのがメールだけで現在44件寄せられています。私の思うにですね、その、寄せられている声の裏というのには きっと多くの声というのも存在するのではないかと思うんです。で、やはりそういうそこにはですね、やはり今の、本当に物価の高騰などありまして、また子どもの貧困というものもあるやに聞いてます。館山市にももしかしたらそういう子がいらっしゃるかもしれません。で、少ないけれどももしかしたら給食費の滞納というのもあるのかもしれません。ですからですね、それでもやはりですね、給食費の無償費や、無償化というのは脱脂政策であるからとか、財政が厳しいという回答で、良いのでしょうか。お答え願います。
森市長。
渡辺議員、いろいろメールで44件来たということですけども、でおそらくフェイスブックで募集しますって意見に来たことだと思うんですけど、実際子どもの、医療費の、補助の範囲も高校3年生まで引き延ばしました。で県の方からも話があって、と何回か回数を超えるとそれ以降無償化などやりました。で私も議員時代にインフルエンザの、子どもに対する季節性インフルエンザの予防接種の助成もしてほしいということで願ってきましたけども、給食に関してもっと、やりたいのは事実ですけど、財源と言ってますけども、実際財源厳しいです。ロシアによるウクライナ侵攻であったり、イスラエル・パレスチナ問題、全く変で物価がこれからどんどん高騰していくかもしれないし、あと日米 の金融政策の違いによる、円安の加速、政策ストップが止まっていません。で日々ガソリン入れるとやっぱり高いなっていうのは続いてますけども、やはり限られた財源、お金ないと言いたくないですけども限られた財源であります。その中で一つはまず子ども医療費を助成の範囲を広げました。例えば今1億5000万、市の財政から出して、例えば子どもの給食化、給食費の無償化、第1子全員チャージとしますけども、そうするとその1億5000万足んなくなった分が他から削ることになります。それは分かりますよね。そういう状況になってしまうことを避けるためには、やはり優先順位を踏んで、これをまずやりたい、これを次やるっていう段階を踏んでやっておりますので、その辺もご理解いただければと思います。で経済的に厳しいご家庭に関しましては、準養護保護であったり養護保護の、生徒さんのお宅の給食費は無償化になっていると思います。以上です。
はい、議長。
はい、渡辺雄二議員。
はい、確かに市長のおっしゃること分かります。でも地方自治というか、公共というのは理事のもちろん第一主義ではありません。さらに言えば、先ほどちょっと明石市の例も出しましたけれども、未来の投資ということも私は必要だと思います。これ要望になるんですけれども、それでやはり、地元の経済を回していくという点でも本当にこれ子育て支援というのは大事なことだと思っています。本当に財政厳しいこともよく分かりますけれども、ぜひとも学校給食の完全無償化の実現を前向きに検討してくださいますよう要望いたしまして、次の麦の会に移ります。先ほどですね、声の方法についてということで、麦の会のことをですね、ご答弁をいただきました。それではそこで質問です。これまでも3社での協議を行い、引き続き3社での協議を行っていきたい旨のご答弁がありました。ではですね、こうやって、私のところに壁を撤去してほしいよということが私の耳も聞きました。ですからですね、その協議をですね、日頃から設けるように努力していただくことというのは可能でしょうか。お願いします。
はい、健康副部長。はい、菅田健康副支部長。
はい、お答えいたします。先ほどですね、市長答弁のありましたように、これまでも麦の会の活動場所に関しましては、一義的には立山福祉協議会に4号館の1階フロアを貸し付けている状況なんですが、その中で3社で協議を行って、これまでもエアコンの設置ですとか改善に取り組んできたという状況でございます。 ですので今回ご指摘の話にお話につきましても、例えば福祉協議会の方にはまずお話をしていただいて、その後市も含めた3社で協議を行うというような形になろうかと思います。普段からですね、社会福祉協議会の場所で、活動をしておるというふうに聞いておりますので、そういったご要望につきましてはですね、その都度社会福祉協議会の方へ、お伝えいただければというふうに考えています。以上です。
はい、以上。
渡辺雄二議員。
はい、はい、確かに今、ご答弁ありましたように、麦の会 の、 作業現場というのは本当にその通りです。ではですね、さらに麦の会の、メンバーのことなんですけれども、メンバーもだいぶ高齢化をしているようです。そのために担い手 の、 後継者継承を望んでいます。出前講座で の、 後継者の育成がしたいとの要望があるようですが、市としては広報誌への掲載などでの対応というのは可能でしょうか。
はい、健康副部長。はい、菅田健康副部長。
はい、質問にお答えします。麦の会も含めてなんですが、あくまでそのボランティア団体として登録している団体でございます。どこまで、市の方で、そういったことをできるかというのはちょっと考えなければいけませんが、これまでも活動に関しましては市の広報ですとか、当然社会福祉課の窓口でもご紹介をしてきているところでございますので、その担い手の後継者 の、 担い育成につきましても市としてはできる限りの支援をしていきたいというふうに考えています。以上です。
はい、以上。
はい、渡辺雄二議員。
はい、ではですね、最後にこれはちょっと、要望になりますけれども、長い間にわたってですね、市への貢献を、やはり、市民の皆さんからすれば市への貢献をやっぱりしているという麦の会の現状をですね、ぜひ市長さんにですね、把握していただきたい。もしできれば市長にですね、麦の会の方と会っていただいたりする機会をですね、設けて、いただきたいと思います。これ本当に要望となります。でこの要望でですね、私の質問は終わらせていただきます。
以上で2番渡辺雄二議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開します。